はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月の25日の火曜日、今日のパートナーは、
こんにちは、春菜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして何かガタガタうるさいなお前は何ガタガタしてるの、何やってるの、
タブレット順です。
はい、タブレット順もね、謎の人気のタブレット
順謎の
これはもうね、不思議な人なんだよね、この人は、ね、
もう多分今もお待ちですよね、ファンの皆さんね。
この下の今日いいお天気なので、
予想は 何十人ぐらいという予想ちょっと立ててみて、
最近そうですね、まあ大体30人ぐらい、
今日は30人だと思ったんです。
どうかな、
30人だと思う。スタッフにちゃんと数えてもらおうね。
いつも実はちょっと、ちょっと増して言ってるので、実際カウントするとどうかなという感じなんですけど、
増してんのいつもお前ちょっと
その辺で増
やしてると思う。持ってんの、
数えてるわけではないので。
20人って言ってる時は何人なんですよ。じゃ
20… あでも、生徒5人ぐらいはちょっと水増しみたいな。
水増しな
の。水増しというか、
20人は15人ぐらいなのね。
あ、でもそうざっと見てという感じですね、いつも。実際カウントはしてないんですけれども。
カウントはしてないのね、
正直。
あ、そう、俺もそれぞれ20人ぐらいって言うから、20人もって、俺信じちゃってるから
な。いや、毎回水増ししてるわけじゃない、たまに
少ない時に水増し
をしてる。放
送で嘘言わないでくださいよ。
そうだよ、今問題ですからね。
だってね、本当だよ。お前下でそれ何やなの、終わった後自分で営業とかしてるわけじゃないの。
それは
終わった後、これでラジオは終わりで、今から私の闇営業ですみたいなことはないの
か。それはあっても今言えないと思う。言えないですね、してないです。
ああ、そうね、話題になってるけどね、大変だ ね、 ね、昔と事情が違うからね、まあね、悪いことは悪いことだよね、多分ね。
ね、本当にしっかりと反省してまたね、
まあでもなんかこう、まあ、俺たちの時代なんかとはね、もう、まあ、昔から闇営業はあったけど、闇営業はよその事務所のね、マネージャーが持ってくるような時も ね、あって、これなんか事務所通すとなんか高くて払えないんで、やってくださいよみたいなね、そんなのあった。ただそれがね、暴力団関係とかそういうなんか資金源に、ね、なっちゃうのはまずいよなと。
そうですよね。
ただそう言いつつも、まあ、今の時代って昔と時代違うからね、やっぱし昔はもう地方とかね回ってたら、キャバレーとかね営業で行ってたりすると、まあ、地方は地方のルールがあったりして、まあ、それを闇じゃないけどね、立派な表だけどね、表でもなんかこう、まあ、そういう人たちとは関わりは持たないようにはするけれども、行った先々で地方に行けば、北海道とかあちこち行けばね、そんな感じは昔はよくあったなと、思うよね。
時代はもう本当にね、変わって、
もう演歌とか歌謡曲の世界だと、結構地方でそういう方、まあその闇ではないと思うんですけれども、そういう関わりっていうのは昔からあったっていうのは、はい、
まあ噂の息は出ないけど、映画関係者とかね、そういうのはロケする時とかね、いろんな時でもやっぱりなんかそういう、なんかこう人たちの許可得ないとできなかったりとかっていう噂もね、
まあ、時代は随分変わってきていて、いろいろ問題のあるところはなくしていかなきゃいけないと思いますけど、大昔はやっぱり工業の世界とそのヤクザの世界っていうのはやっぱりつながってるところもあって、そこからだんだんだんだんこのいい方向に今動いてきて、ようやくっていう時にやっぱり反社会的な集団とお付き合いがあるっていうのはやっぱり今は問題ですよね。
まあね、そうだけどね、
うちなんかのお店やってて、まあ、もちろんそういう人たちお断りみたいなの貼ってるじゃないですか。でもお客さんでもし来られた時とか考えたら、一緒に写真も撮るし、で一時聞けないし、
そうだよね、
すごい、だから本当、こう見極めるっていうのすごく難しいなって、まあね、イベントでもうちの事務所もちゃんと調べて聞いてたとしても、分かんないとかあるやろうなって、そう、一人二人そういう人がいたりすることもあんのかなとか思っちゃいますよね、結婚式とかなると、まあ、
そうだね、
ましてやそのつながり
から昔の話だけど、ね、何十年も前の話だけど、まあ、事務所の仕事でね行った先がね、あら、ね、 ここかみたいな時はあったよね。それはもう昔の興行の中の出来事で、ただなタレントがテレビに出て、それで真面目な番組でも顔を出して真面目なことも喋ったりすると、そういった時になんかこう事務所を通さないで営業してたと。まあ、事務所を通すっていうことは、まあ、昔と違って今の時代はそういうことの安全弁にもまあなってることはなってるよな、
まあ、トラブルがあった時に一番表に立ってくれるのが事務所っていうことになるっていうね、セーフティーネットではありますよね、きっとね。
いやそうですね。今晩、
闇営業です。
今晩闇営業。今晩闇営業
というか、僕はどうの一応お笑いと、まあ、その演歌的な動き、歌謡曲というか、スナック周りとかも、もともとスナック周りで一人で動いていたので、で今日浅草のスナックがあって、まあ、事務所にお金を入れるほどのあれがない、まあ、おひねりをこうもいただきに行くみたいな、
で闇営業だな。ほらそれも誰がどう考えたって闇営業。
薄闇ぐらいです
これ夕方ぐらい
夕暮れ営業、
ね、これはどうなんだろうとかさっきからちょっと実は思ってしまった。
いやいやそれはね、うちのお袋がさ、ずいぶん前に3、4年、まあもっと前5、6年前かな、亡くなったんだけど、はい、本当になんか芸人さんたち、うちの事務所のね、芸人さんたちがみんな来てくれて、うん、で阿佐ヶ谷姉妹が、2人でトルコ行進曲、まあ葬式なんだけど、カンオケ前にタッタッタラダタッタッタッタッタッタッ、ね、やっていただいたりして、まあ親戚も芸人も大受けだったんだけど、まあいい葬式だったなとは、まあそれはそれで思うんだけど、まあ事務所の人間にやって、俺がやってもらうんだけど、別に事務所通したわけじゃないからね。ね、
そうですよね。
まあ、まあ来てくれてね、もう本当に薄いけども、薄いなんかね、お小遣い程度はありがとねみたいなことで、やるけども、
前スナックで阿佐ヶ谷姉妹さん、もう5年5、6年前にちょっとスナックでちょっとよかったら遊びに来てくださいって言って来てくださったことがあって、で、まあ、一応お小遣いを渡しして、お小遣いとか言ってで
も車代ぐらいね、
これは闇営業だ。
これも完璧な闇営業
だ。大竹さんに許可得てないじゃないですか、それ。阿佐ヶ谷姉妹は。
うちの事務所のタレントなんで頼ってるんだ、ま
だ阿佐ヶ谷姉妹さんはこの、そんなにこう、今みたいな感じな、
だからそれとこれとは別問題ですよ。
だからこう、楽しく一緒にしながら、歌いながらという、これはまずいんですかね。
いやいやいや、まあね、コンプライアンスね。まあ、みんな有名なタレントさんだからね。
そうですよね。
これは、こうね、気をつけなくちゃいけないことは、
そうですね、
確かだけど、俺たちの、まあ、時代、まあ、たけしさんたちの時代、たけしさんのね、キャバレーっていう本が出て、僕はすごい面白く読んだんだけど、その中に一人は多田っていうね、キャバレーの支配人、それとそのキャバレーを仕切ってる高橋っていうヤクザが出てくるんだけどね、それでこの物語を、このキャバレーって綾小路、
金丸さん
が、まあ、実名で出てきて、でそれのなんか、ここで受けなかった、あそこで受けなかった、あそこに帰ってきてこうだったら大受けだったと、ある大歌手に呼ばれて1ヶ月も興行ついたけど、やっぱりなんか居心地悪くてここに帰ってきたっつって、である日からこうみんな、特にビートたけしも横にいて、2ビートが売れていく中で、
すごい時代だ、
まあ、自分が売れないっていう時代が続いていく中で、でこの綾小路さんが主人公なんだけど、それを取り巻くキャバレーの支配人のタダっていうのと、それから威勢のいい、なんかこう勢いのつった頭に血を上っちゃうと結構暴れちゃうヤクザの高橋っていうのが、それも一緒に綾小路さんと一緒にこの本の 最後どうなっていくんだろうっていう興味をこの2人もちゃんと持ってるのよ。うん、それがこう筋立てをこう引っ張っていくのね。本の中で。まあだからその当時の関係、まあだから事実、まあ、もあるよね。もちろんだからキーマオさんが出てくるわけだから、事実。だから周りも全部事実じゃないよね。我々はまあ書けないことも、それから事実者物語を進行するための、まあ、小説だからね、物語だから、まあ、実際にあった話とは違うっていう、ね、はい、ことになってるから、その中ではそれらしき人たちが芸人とかその周りにいて活躍するっていう。
たけしさんの本は結構キャバレーの描写とか結構出てきて、
う
ん、
そうそうそう、
かなりその筋との面白すぎる話が、う
ん、たくさんありますよ、ね、出てくるよね、
うん、あ、私、うん、全然関係ないんですけど、はい、うんうん、私ちょっと先々週シカゴ行ってきたんです。アメリカ、
お、闇営業、
闇営業
グローバル闇営業、
いや、ちゃんとグローバル闇営業
それはちょっと事務所も見抜アメリカまで行かれたらちょっと見抜けねえな、
手抜かないところで
俺が社長でも
いやいや、でもそこやっぱり
俺んちの葬式ぐらいだったな、
いやいや、ちゃんとね、日本フェスティバルって言って日本のこのお祭りなんです。もう年に1回やる、ほんで大きなミレニアムパークってとこで日本のもう企業がわーっといろいろ出して、そこでステージがあって、うん、でメインゲスト呼んでいただいて、うん、でもシカゴってまたギャングとかがすごいいる、
うん、
結構治安の悪いとこもあるって言って、で私ちょっといろいろもう本当に私住もうかなと思うぐらいいい街で、みんないい人で、うん、でそこでマグロの解体ショーの大きなね、三つ輪っていうね、うん、日本食を売ってるスーパーのめちゃめちゃ大きいんですよ、うん、はい、そこにマグロ解体してるとこの前でもちょっと歌ってくださいって言って、うん、はいはい、そこにステージ組んでくれて、
マグロ解体しながら、
マグロを解体してその前で血も飛んでくるようなところで衣装で歌って、ほんで私が15分歌ってる間はマグロが安いですみたいな、でそれをこう歌のショーやってる間にこう、う
ん、買ってくるんですよ。マグロどんどん売れていくの、
売れていくんですよでその後にまたそこの敷地のちょっと隣の大きな居酒屋さんでやってたの、すごいもう平和なとこなんですけども、
お前そこで悪い関係者はいつ出てくるんだよ。
それで
なかなかたどり着かないじゃないかよ。
3泊5日で行ったんですよ、はい、で2泊ぐらい泊まって、そこのまた夜ね、ディナーショーがあるってそこの大きな和食屋さんで、でそこの会場入ったりいろいろしてる間にパッとスーパーマーケットのところで、あとちょっと1回目もお土産買いに行ったけど、2回目もあれ買おうと思って行こうと思ったら、ブルワーって黄色い線がブワーってこう、まあ、黄色いテープ、
あ、犯罪現場みたいな、はい、
もう映画で見るやつ。ほんでもうパトカーもブワーっていっぱい来て、はい、何が、昨日まですごい平和やと何やったのって言ったら、
昨日歌ってたとこですよね。
あ、そうなんですよ、ね、そこの後ろの駐車場で、いきなり発砲があったって言って、もうそれこそ本当もう危ないね、そのグループの人かあるみたいで、なんか本当に今まで生きてきてシカゴに住んでてって、日本の方がこんな20年30年住んでて初めてだって言って、私そんな時に出くわして、世界中
に闇営業の話じゃない、
いや
闇営業の話だと思ったら違うんじゃな。
でもね、シカゴでゴールデンラジオ聞いてるって人めっちゃ多かったですよ。
めっちゃ多く、そんなにあってねえだろお前。
いや、ほんまに
持ってる、そこも持ってるだろ
お前。持ってない、これお前やから、これね、いいタイプで、
シカゴでそんなに、
いや、ほんまにいるんだって。
日本のラジオならわかるけど、文化放送のこのラジオって、
そのこれがほんまに、これもう多分これ皆さんほんまですって突っ込んでると思いますよ。
シアトルに一人いるのは知ってるよ。
いや、シカゴめっちゃあったんですから。
ニューヨークに俺の友達が5、6人や一人いて、それの友達が6、7人聞いてるって話は聞いたこと。シカゴは知らねえ。
いや、聞いてるから本当に、はい、いやでもそういうね、
世界中シカゴでの仕事が闇営業だったって落ちですよね。
なんでそれ、危ない目にあったってこと
で、いやそう、そういう、やっぱいろんな世界中にね、そういう人たちもこういて、
まあね、まあそれはね
あるんでしょうね、街としての関わりっていうのも、
表があるからね、裏があって、ね、裏を潰そうとすればもっと地下に潜るしみたいなね、あ、しかもあれだよね、まあ、まあ味方はしないけど、正業で、まあ、暮らせない方々っ まあ、例えば、まあ、若い時に刑務所に入っちゃったりして出てきたら、こう受け皿みたいなものはみんな待ってくれてるわけじゃないからね、この世の中。まあ、そういうふうなところで、なんかこう頑張りなさいよっていう温かくしてくれる会社もあることはあるけど、全部が全部世の中そういうわけじゃないからね。まあ、表と裏っていうのはもう切っても切れない関係にあるのかな。それでこのコンプライアンスが現代ねとっても厳しくなった中で、まあ、2つ重なっちゃったからね、闇営業っていうの、闇営業っていうのと相手がこう反社会的な集団っていうのが2つ重なっちゃったね。だから話題は大きくなって、まあ、各局もいろんな処分をしなくちゃいけないだろうし、まあ、突き上げられることもあると思うけど、まあ、ある程度の処分っていうのは、まあ、正直必要だと思うよ、それは、ね。
そうですね、闇営業だったら内輪の話ですけど、これが詐欺グループからお金が出てたっていうことは、もう社会的な問題になっちゃうっていうことですもんね。
だからね、本当、お前ら気をつけろよ。いや、お前ら、
ちょっと
スレスレ、なん
か誠さんも、
俺は別に、俺はもう俺はもうガラス張りだから、もうどうしようもない、ね、もう俺大体営業ってあんまり好きじゃないっていうか、現場行ってなんかね、なんかこうスポンサーの方となんかこうあんまりうまくできないタイプで、
10日がちょっと給料日なので、このぐらいからちょっと月末から、まあ、家賃もとかあって、こう自分でこうスナックを取っていくという、そのこれが闇営業、闇営業自体がこう取り締まられたらちょっと困っちゃうなと。闇というか、一応事務所に許可を取るんですけども、
直ですね、直ね、
内職、
直でしょ、
職内
だから、まあ、ここからこの期間、はい、仕事入ってませんかって、ないですよ、です、ね、ここでだったらここちょっとスナックに、はい、呼ばれてるんですけども、やっていいですかと事務所にとって、はい、まあ、金額もね大したことないから、
そうですね、本当、足代でって、そうですよ、許可を取ってるので、ま
あ、許可、あとそれくらいはだって許されないと、それだったらもうね、あれだよ、若手の芸人がアルバイトしてんのも申告しなくちゃいけなくなっちゃうもんね。だってここ今日ちょっとね、清掃業のお仕事が入ってましてみたいなことをね、その辺はちょっと、
そうですよね、私のお店にも、芸人さんよくバイトしてくれてたんですけどね、やっぱり食べていくのに、でちょっと、有名な人も、っていう人も今もバイトされてるので、やっぱり
そうだよ、だって俺たちの業界ね、ここに来る若手の芸人さんって結構売れてる人もね、まあ、まだバイト中ですね、この間の清掃のアルバイトしてるね、人ももうずっともう自転車か、自転車のなんかこう整理かなんかのしてるバイトはずっと続けてるって言ってまあまあ闇じゃないけどそれは全然違う、全然違う話だ
よね。闇営業っていうのは、
お笑いをだから、お笑いがお笑いを取らない、自転車直してるだけじゃお笑いになる
自転車創業じゃないですよね。
あ、うまいこと言うね、これは一本取られたな。何、
一番のトップカラーという事務所で、いつでも、アッシュ&ディーに移籍する準備が整った、
ちょっと待てよ、お前業界には業界のルールがあるの、
業界交渉ですね、
売れてても売れなくても業界にルールがあるの
でも、こうヘッドハンティングじゃないけど
できないの、この業界はそんなことは。当たり前でしょ、
ちょっとお金を渡してこっちに移籍っていうのはないんですか、
あ、それはなんか大きなお金がね、なんか意識料とか払ったりするけど、
ちょっと有料が東急さんと取り替えっこでいいじゃないですかね、
ゆりおかさん今同じ事務所なんですけど、
ゆりおかだってそっちの事務所
で
今、
最初大竹さんでしたったのはそちらに行かれたわけだから、代わりにタブレットジュンさんがシャンドディに行くっていうね、
いやいや向こう行ってからもう何年も経ってた何年後に俺は要求するんだ、そういうことおかしい、
砂永社長よく飲みに連れてってくるいつでも来いよというね、
俺マネージャーじゃないから業界の裏のタレントどうする ってルール俺知らないからね。よく噂で聞いてそういうのはダメなんだろうぐらいしか俺は知らないからね。ああ話されても困りますけどね。ね、ああなんだな、もうそんなちっちゃな事務所同士でトップカラーと喧嘩してどうするのそれ、何、何の構想なのそこ。構想起こる理由がないじゃないだって。ね、
もう業務提携で仲良くでもいいですけど。
でも構想が起こらないのもなんか寂しい場合があるからねこれね。
お前何言い出したの。バカじゃないのお前は。
いやいやなんかね、
はいはいね。新しいコンプライアンスがあります、はいね、社会のルール、事務所のルールがあります、はいね、反社会的なグループとの営業、うんね、やっちゃダメだね、はいはい、太田さん、
はい、うん、じゃあタブレット純さん、うん、レポートに、うん、行ってきてください、うん、
もう内容決まってんだろうな今日は。
あ、うん、まだ6割ぐらい行ってまいります。
いってらっしゃい。
いってらっしゃい。そうそう、
また今日も生にえの放送
を、はい、今日は毎日新聞の記事ご紹介します、うん、インターネットの求人広告サイトありますよね、うん、そこに求人を出した事業者、まあ、ちっちゃな事業者が多いんですけども、うん、あの高額の掲載料を請求されるトラブルが相次いでいるという記事です。で、一定期間無料ですよという謳い文句につられて申し込んだはいいんですが、はいはい、うん、いつの間にか有料契約と切り替わっているのが共通したパターン、うんうん、人手不足を背景に去年の秋以降全国的に急に増えている新手のネット商法で法律的な知識が乏しい零細事業者が狙われていると、うんうんうん、で例えば3週間無料ですから求人を載せませんかと、うん、まあ、企業から誘いがあると、うん、で人事担当者は最近人手不足なので、うん、じゃあ無料期間だったら出そうかなって言ってお願いすることにした、うん、で、なかなか求人それでも集まらない、まあしょうがないやってほっといたところ、うん、後日30万円以上の請求が来たりするというケース。
なるほど。
で、これチラシのような粗末な確認書も一応先方から送られてくるそうなんですが、そこにちっちゃな字で、うん、契約終了日の4日以上前に書面での申し出がない限り期間を更新しますよ、無料期間を更新しますよ、うん、更新ということは有料契約に自動的に切り替わりますよ、うん、そんなちっちゃい表現なんて見てないですから、うん、ほっといたら請求が来ちゃう。でトラブルに巻き込まれているのは大半がちっちゃな零細事業者、まあ、大企業のように顧問弁護士とか社内の法務担当者は当然いないので、うん、安易に契約書に署名してしまいがち、うん、で一般の消費者の場合は、ルール的にその消費者契約法に基づいて不当な契約条項は無効にできるという、まあ、消費者保護の法律はあるんですけれども、うん、それに対して今回のような、まあ、事業者と事業者の関係は民法上対等なので、うん、一度結ばれてしまった契約を破棄するには高いハードルがあるそうなんです、うん、でクーリングオフ制度も多くの場合その事業者には適用されないと、うん、まあ、消費者とこれこう違うところですね、うん、でも実際には零細事業者の中にはもう家族経営とかをしていて、うん、もう実態がほとんど消費者に限りなく近いケースがあるということなので、うんうん、これ狙い撃ちされて、まあ、ある種引っかかってしまって、うん、まあ、困ってるっていうのがすごく多いということですね。
これ困ったね。
そうですね、
まあ、簡単に言えばこう求人広告ちっちゃななんかハローワークから、ね、出してたと、
はい、ね、まあ、ネット上に出しますよ、
ね、出しました、
ただですよ、
いやそうじゃなくて求人広告をこう春枠に、
あ、正式にですね、
正式に載せた記事じゃない、
正式に載せますね、
で、はい、その載せた記事をこう見るわけだよね、
あ、その、うん、まあ、
業者が、
こう業者がチェックして、
チェックして、それ、はいはい、で、あ、集まってますか、あのどうします、あのネットでどうにかして3ヶ月無料ですけど載せますかみたいな話になるわけでしょ、
はい、そうです
ね、しかもこれ電話だけで話になっちゃうわけだよ ね、
対面じゃなかないそうです、
対面じゃなくて、はい、ああじゃあそれじゃあ載せてもらおうかなと思って、うん、ただって言うから、そしたら3ヶ月過ぎたら料金が発生しててっていう話でしょ、はい、でそれが30万円も取られるみたいな話になっていくっていうことでしょ、うん、はい、それでこれを法で取り締まるのは
今のところないと、うん、法整備できてないっていう、うんうん、
だってもうこれわざと狙ったらもう詐欺と同じじゃん、これはだって そういうのを狙いしたらね。
そうですね、うんうん、
そうですよね、うん、でもちっちゃく書いてたり、うん、丁寧じゃないですよね、うん、お金かかるっていうところから、うん、その会社の商売じゃないですか、うん、その会社のやってる商売なのに、うん、お客様に対しての丁寧さがないですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ここまでで終わりですけど、
う
ん、この後はどうしますか、
うん、そうそうそう、
お金かかりますかっていうこととか、う
ん、ちゃんとね、それか、まあ、これはこういう、うん、あのなんていうのか、広告のね、うん、こういうふうに狙い撃ちされてるわけで、そうじゃなくても俺たち携帯なんかでなんかこう
どっか無料試しサービスとかありますよ ね、3ヶ月間とか、はい、何十日間とかありますよね、
同時トークなんとかとか、
そうじゃなくてもなんかこうあれ1ヶ月300円とか、はい、そのくらいのやつってあるじゃない、
うんね、一応説明してもらうんで、ちゃんと全部説明してもらってるんだけど、うんうんうん、一気に出してそんなの分からないし、うんうん、やり方も分からないし、
忘れちゃいますよね
ってなると、
まあでもね、それが月300円とか400円ならまあいいかみたいなことでやっちゃったりする、チリスモで大きいんだけど、うん、それで忘れちゃうんだよね。
そうです、忘れちゃいますね。
そんなとこ登録したかで記事が、うん、ちゃんと見れるのかどうかも、
で次の記事を書いた時にもう一回同じ説明を受けて、うんうん、あこれそうなんだって、あこれずっとじゃ払ってたんだって気づいたり、うん、そうそうそう、ああ
でしかも機種変えても俺ら気づかないからね、うん、そんなに
説明もね、うんうん、ずっとありますしね、
いっぱい。そういうのでもう多分俺みたいに気づかない人めちゃくちゃ多いと思うんだけど、
うん、そうですよね。
これこのルールもだよ、相手側から例えば6ヶ月経ったらね、あのお宅ともう契約ずっとしてますけど6ヶ月経ちましたと、継続しますかとね、うん、向こうからこう問い合わせとかさ、やっぱし、そのくらいのサービスは
してほしいですよ ね、
音声メッセージでもいいからさ、うん、
そろそろ無料期間が終了しますよっていうお知らせとか欲しいですよね、正直、う
ん、で継続するんだったら連絡くださいって言って止めてくれる方が親切
ですね。そうだよね、そんなとこ人あるかい、
いやないですね、
ねえ、そうですね、そのくらいに例えば親切がね、あの今アイが言ったあの、うん、契約しないんだったら、うん、もうあのこれは解除しますよ、お金も発生しませんからみたいな、そんな優しいサービスなんかね、うん、ないと思うん
で、
やっぱりそういうのは、それもそういうサービスをしてほしいよね、だって、うん、普通に考えればさ、うん、だってね、あの
分かんないですもんね、
まあ、新聞取るんだったらさ、うんね、こう購買 してるわけじゃない、うん、とこっちから電話一本で悪いけどね、1週間留守にするんでとか、うん、あの来月からはちょっといらないでって断れたりするわけじゃない、うん、ね、でまた期間置いてから取るよみたいな、うん、そんな話で世の中はできてたわけじゃない、
そうですね、1ヶ月無料で取ってくださいって言って、うんうん、1ヶ月過ぎてもまた来てるわけだから、うん、それ現物来てるから気づきますよね、うん、もらってるから、うん、でもこういうサービスをしてもいいですよっていうのは形がない分、うん、ついうっかり忘れちゃったりすることもやっぱり多いですよね、
うんうん、昔は取ってくださいのね、の時の過剰サービスが多かったんだよね、洗剤持ってきてくれたりね、あのどっかの野球のチケット持ってきてくれたりね、
本当のサービスは、うん、ね、丁寧なのはやっぱり、うん、もうこれで終わりますよってことですよ ね、うん、じゃあね、
正しい、お前が初めて正しいこと、
初めてですか、
初めて世の中で今日このラジオで初めて、
あ泣けてきちゃう褒められた
いやいや本当にあの春の愛の言う通りだと思うね、はい次行けますか、
はい、じゃあ簡単にじゃあ東京新聞の、うん、まあ、これはある種スクープなんですけども、うん、あの2017年の衆議院選挙の期間中に、うん、沖縄県の選挙区から立候補した自由民主党の3人の議員の政党支部が名護市辺野古のアメリカ軍の新しい基地建設の関連工事を請け負った業者から合わせて60万円の献金を受けていたことが分かったと、まあ、国と契約を結んでいる業者の国政選挙に関する献金を禁じている公職選挙法に抵触する恐れがあるということなんですね。でこの3人の議員は2014年の衆議院選挙の公示直前にも別の受注業者から献金を受けて発覚して返した、問題があるかもしれないから返したと、 でまた今度は2015年の選挙の時もまたもらってたっていう、うん、で今回また報道に出たんでまた返すって言ってるんですけど、うん、これなかなか大変ですね、
うん、これ大手ゼネコンとの話だよね、うんうん、記事の中にはちょっと気になることが書いてあって、この下請けの業者の人なんだけども、こう辺野古一斉性への抗議活動に加わるうちに付き合いのあった元請けから仕事が回ってこなくなったと、うん、途中で契約を打ち切られたこともあるっていうところが出てくるんだけど、まあ、片っぽでは献金してるグループで、献金してるグループが、
まあ、実際に受注していて、うん、その献金と受注の因果関係ははっきりわからないですけど、うんすね、ああしなかったから外されている、うん、仲間外れにされているっていう意識噂、うん、そういったのは地元ではあるってい
う、あるでもう一つね、だから大手ゼネコンがあってこれ献金してたりすると、そこの下請けだと、このゼネコンみたいな大手なところがその下請けをこう調べてて、ここはこうなんだよみたいな、
献金してねえんだ、
ねえんだみたいな、
外すかみたいな、みたいな、そういう恐怖から、うん、やっぱり献金するところが多いんじゃないの、
せざるを得ない関係になっちゃうかもしれないね、うん、これ二重にちょっと嫌な感じだね。さあ今日も始めましょう。